こんにちは、遠藤勝樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで ね、今日もね、いきたいと思いますけどね。
ね、やっと日本語が喋れますけど、
ちょっと他の言葉喋れました
っけ。いや、アンニョハセヨって
韓国
にいたんだけど、ね、韓国語全然できないけど、韓国人は身振り手振りが激しいから大体伝わるね。
似てるからってこと？
いやいや、なんかもう怒ったりとか分かりやすくする
からさ。喜怒哀楽が激しいから
か。そう。俺喋れない、なんで分かんのってね、一緒にいてる人に言われたけど、なんとなくっつって、何の経営なんて。
まあ、言葉のね、音も似てますしね。
なんとなく通じて。
何しに行ったんですか？
いや、アートフェアがあって、フリーズとキアフっていう、こう、ソウルアートウィークみたいな。フリーズっていうのが、その、アートフェアの中で結構こう、なんていうか、世界最大級、バーゼルと並ぶ、こう、
一大イベント的な。
そう。だから、なんだっけ、VIP の時は、韓流アイドル、誰だ、出てこない。何回言っても出てこない。なんか、
誰ですか、そういう。私もわかりません。
なんか、いや、
K-POP 界隈の。
K-POP 界隈とかの人がね、行ったりとかしてるやつでさ。それ、ちょっと、知り合いが出店するっていうんで。
来年。それってすごいことじゃないんですか？
すごいよ。
すごいんだ。世界大会に出場する出来
事。そう。世界大会の手伝いに行こうと思って。
ああ、なるほどね。わかりやすい。
で、来年から俺らも世界大会出たいから、まあ、どんな感じかな、みたいな
のを。いや、大久保先生、いきなり世界大会行ってんの？
そうだよ。
あ、そんな世界じゃない？そんな感じ
なんですか？いや、そんな感じじゃないけど、ちょっと出ようかなと。まあ、でも、そこの、まあ、フリーズとかね、やっぱ見てすげえなっていう、こう、やっぱ、なんだろうね。もう、あれだもん、ギャラリストとかは違うもん。パリとかの人は、うろうとかしてないもん。もう、二方立ちしてるか、足組んで座ってるからね。まあ、みんなら見れば、みたいな。
だってもう、名だたる、もう知ってる人たちが見たら、あみたいな人たちがいるわけ
です、ね。そういう感じの。で、うん。そう、そのキアフっていう方に出てるの。
キアフ。
その設営とかもさ。
ウクライナじゃない。キアフ。
キアフ。そう。でもやっぱ大変やなと思って、設営とさ、あとやっぱ売るのもさ、やっぱ韓国語、まあ通訳の人とかね、お願いしてやってたけど、いや、現地語できないと厳しいなと思うね。当たり前だけどさ、なんか英語でいけるかなと思ったけど、全然いけんなと思って。
なんかさらっと英語でいけるのかなとか、ちょっとなんか最近喋れてる風な。
いやいや、俺が解いてないから、別に。
韓国の、その何、ギャラリーじゃない、出展、イベントに行ったら、やっぱ韓国語でいかんといかんのですか？だって世界中から来てるでしょ。
そう。だから英語の人もいれば、中国語の人もいれば、英語の人もいる。いや、韓国語の人もいる。まあ現地の人が当然多いは多いから。
あ、そっか。
まあ出てるギャラリーも世界中だし、まあ、VIP とかは初日は多分欧米人とかも結構、泊まってるホテルもその日だけなんかやたら高かったから。
へえ。
で、買いに来てんのかな？
なかなか激しい、ちょっと知らない世界ですね。
知らない世界だよね。まあ見てることはあったけど、やっぱそういう目線で見てないし、なんか勉強になったのと、やっぱ世界すげえなと思いながら。
いや、そうでしょうね。
もう
世界大会ですからね。
世界大会向けてね、来年ちょっとどう出ていこうかな、みたいなのを考えながら。そう。
一回ね、極真は、一緒にね、世界大会見に行きました。今度はアートの方で世界大会ですか。
世界大会。いや、出す方だから
。出すか、そうか。
さすがに極真で行ける気はねえけど。
気がねえっつうか、
気はしない。
終わりで終わります。
いやいや、本当俺難病だからできないから。蹴り打てない。
あ、そう。
蹴り打てないようにしてもらったのかなって、ありがたいなと思って。
あ、逆に自分を守るために。
捕まる可能性があるからね。
そんなね、大久保先生です、ね。
でもね、本当になんか日本語が通じないよね、と思った。韓国はね。英語も通じないもんね。だからやっぱ、自国ファースト
になって。日本に来た人たちみんな同じ感覚なんでしょうね。
そう。だから中国行ったら英語通じないもんね、中国でも今。北京だったら。
なるほどね。
いや、なんか勉強だったな。
じゃあ中国ってのはどう？中国も行った？
中国行くともうなんか話終わっちゃうから、また来週に。
そうですね、ぜひ通していただいて。
俺が止め、自分で止めないともう終わるな、これと思って。
次回は中国の回ということで。はい、すごいっすね。なんか、ヨタ話がグローバルになってきちゃったけど、さあ、行きたいと思いますが。ですね、今回は質問だけですね。行きましょう。こんにちは。私は、 小規模ながら IT サービス事業を運営しているオーナーです。
はい。
事業の特性上、月ごとの資金の動きがかなり不規則で、特に広告費やイベント出店がある月は、通常と比べて数倍規模のキャッシュアウトが発生します。
ああ、そうね。気が不も大変そうだね。
絶対言うと思いましたね、これ。そのため、資金繰り管理と合わせて、納税の仕組みをどう整えるかが課題になっています。現状、納税にはいくつかの方法があると思いますが、それぞれメリット、デメリットが見えにくく判断に迷っておりますということで4つ書かれてますね。1つ目、外部に納付作業をそのものを委託する。2つ目、納付番号だけ発行して、社内の経理が納付する。3つ目、ダイレクト納付。事前登録口座からの自動引き落とし。4つ目、クレジットカード納付。
なんだっけこれクイズ
違すごい、あ、実務的ですね。
すごいね。すごいね。知らないわ。
いきますよ。
納付書って使わないんだもんね。
本当ですね。
納付書って書いてたね。もうさすがに使わないだろうけど、まあ、たまにいいの。納付書送ってください。
納付書はないんで、今の4つでしたが、いきますね。小規模事業の実務として、セキュリティ面、資金管理の効率担当者の負担などを総合的に考えた場合には、どの方法を選ぶのが現実的でしょうか。また事業規模が大きくなるにつれて見直すべきタイミングや基準があれば合わせてお聞きしたいです。税理士に依頼する仕事においてお見合いになりがちな業務だと思っており、大久保先生はどのように考えられておりますか。
かじゃねえよ。あれはすいません
。いうことですよ。
え、いや、お見合いなんの、納付ぐらい自分でやれよ。
まあ、でも境目研究家的な話ですね、これ。
ああ、そうね。だからちょっと難しいというか、納付作業そのものを委託するはどういう形かわからんけど、まあ納付しといてねみたいな話ってことか。
税理士の先生にまるっと資産もして終わって出してもらった上で、納付もお願いしますってことですよね。
ああ、
このパターンってあるんですか？
経理代行してるケースじゃない？
ああ、納付まで経理代行するんですね。
経理代行で、要は支払い業務を受け負ってる場合は、だけどさ、税理士の業務ではないだろうね。だって、今昔ってさ、今電子申告だから多分よりあれなんだけど、昔はじじいだからさ、今の若者聞いたらえって思うのかもしれないけど、申告書にさ、代表印をしてもらいに行ってたんだよ。もうもらいに行くか郵送かは別だけどさ、その代表者の印鑑がないとダメなんだよ。
納税するので、
違う、申告するの。
申告そのものをね。
だ、申告書を持って、申告書の説明をして、まあ、決算の説明をして、申告書に代表印をしてもらって、委任状に代表印をしてもらって、税務署に提出に行くっていう作業がさ、最後の日提出日っつって、なんか何件か回るのよ。もうその日が楽しくてね。だって出しに行くだけなんだもん。
あ、遊びに行く的な。
そうでしょ。別に出しに行くだけだからさ。で、収受印をもらって、それを持ってきて、はいはい、お客さんに返す。事務所預かるみたいな。3部持ってさ、税務署提出と、みたいなのやってたんですよ。もう、これ多分今の若い子聞いたらびっくりするかもしれないね。
それだ、今回の項目に入ってませんからね。
いや、入ってないけど、ごめん。まずその、納税、申告って意味で。だから、その時は納付書を書いてさ、払ってくださいねって置いていったわけだよね。
なるほど、その時に。
その時はさ。
ああ。
だけど、いや、何が言いたいかっていうと、今電子申告になってるから、うんうん、社長の承認なくて申告できちゃうんだよね。
勝手にやれちゃうと。
だから、勝手にやられちゃったみたいなケースも結構聞くのよ。あんま分かってない。まあ、社長が悪いのか、会計事務所が悪いのか分かんないよ。だから、まあ、じゃあ、だからエビデンスちゃんとメールするようにしてるけど、
うんうんうん、
その、だからそれで納付前されちゃうともう訳分かんないよね、全く。
なるほど。
だから、ダメだと思うよ。ダメだというか、なんかそこは税理士とやっぱ切り分けないと結構勝手にやられてみたいなことになっちゃうと思うんで、だからまあただ経理代行の場合に納付作業を委託するってことはあるんだろうと思います。ただ資金繰り管理と合わせてって書いてあるから多分 大事なのはその納税を何でするかなって割とどうでもよくて、資金繰り管理を外注していいのかっていう問題だと思ってて、
ああ論点はそっち、納付方法の手段の話の前にってことですね。
うん、そうそうそう。だから、まあ、納付方法で言うと、その、外部委託した場合も、
うん、
外部委託した場合に、その、外部委託して全部やってもらったら、もう多分これ承認なしで落ちちゃうんだよね。多分ダイレクト納付とか。
ほうほうほう。
うん。 そうすると知らないうちに勝手に資金が出てっちゃうじゃない。
なるほど。
で、まあ OK ですかってなんかやり取りはあるかもしれないけど、普通はさ、あの経理代行の経理代行って支払いの処理はするけど、承認は承認者がして支払い実行されるわけ、チェックして。
うんうんうん、
そうじゃないと危ないじゃん。だってその勝手にやるんだったら自分の口座に振り込むかもしれないしね。変な話。だからそういう、経理代行会社もそういう自分たちの不正が出ないようにリスクヘッジっていう意味でやるので、まあだから納付作業の本当に自動で落ちちゃうのまでやってるかはちょっとわからないけど、
うんうん、
あと超どうでもいい話として、やっぱクレジット納付はあのマイルが貯まるからっていうので、好きな人はいるよね。ただ限度額が、あるから
クレジットのね、だからそのためにクレジット何枚も持ってて分けるみたいな話は。
あとなんかアメックスが300万までしかできない、なんかポイントがつかないみたいな、はいはい、ポイント制限みたいなのがあったりとかして、そういうのすごい細かく調べる人もいるんだけど、すごいなと思うんだけどさ、俺あんまりよく分かんないけど、なんか全部つくと思ってやると失敗するよみたいなのはこの間なんか聞いた。
クレジットカードの
聞いた
納付の、
そうクレジットカード納付はまあ、まだただまあ、まあ手数料かかるけど、まあそれは損金になって社長個人にマイルがつくから、まあいいんだろうけど、まあそれを大っぴらにいいとは言えないんだろうけどね、本来的に、うんうん。ただまあ一応、なんかそんなに突っ込まれないことにはなってるという。
なるほどね。
ふるさと納税もね、ポイント廃止になったもんね。
ふるさと納税購入のポイント廃止になったんですか？
10 月から廃止だっすね。楽天とニュースで見たけど。
ふるさと納税なんてね、中間業者が抜きすぎてるスキームですからね。
いや、そうなのよ。
うん、あれはちょっとね。
いや、納税資金、そうなのよ。それ、あと国でやってくんねって思うけど、その、別に、なんかさ、おかしいよな。その、どこでやりたいですって、物が返ってくるからおかしいけどさ、うん、まあ、もうおかしいことだらけだって、あれ、物が返ってきすぎると、今度、一時所得で申告しなきゃいけないんだぜ。
あ、そうなんですか。
そう、俺、それ、バカらしいからって、そのさ、知り合いの税務署真面目に言うから、そんなバカらしいから、いや、国が戻してんだから、それ一時所得ってことねえだろうと、まあ、理論的にはそうだけどって言ったんだけど、なんかそれで課税されたとか言うから、何やってるかわからんよね。まあでも今のばらまきとか見たらあれだよね。そんな感じなんだ。アホよね。だって千代田区にさ、ビザカード5000円配られたの。なんか書き留めでさ。
え、今？千
代田区、ね、俺全然いないから、なんやろと思って、
うん、
わざわざ待ってさ、
はいはい、
5000円生活応援みたいなさ。
いや、千代田区の人だ。
困ってねえよ。引っ越せよ、そしたら。しかも、それを俺、それ佐藤沙織さんのみたいなんだけど、それを発行するのに1枚3000円のコストがかかってるっていう。は
いはい、ギャグですね。
バカなんじゃないの、
うん、ギャグです、
ね。いや、でもね、これをさ、いや、税理士もさ、そんなクソみたいなさ、節税とかさ、マネトレみたいなバカみたいな番組やってないよね。やっぱ国にこう、ちゃんとした税のね、あり方とかをこう提案していくべきだなって、だんだん。
いやいや、それ自分に聞かせてくださいね。
いやいやいや、本当にさ。
そういう方に持ってきました、
ね。いやいやいや、本当にそっちだよ。大事なのはって。
で、そっちすごい大事で、あの、脱線のきっかけ作ったの自分なんで申し訳ないんですけども、戻しまして。
あ、そう、それで、だからまあそういうのも、だからさ、クレジットカード納付でポイントつくのはな、もう本末転倒というかさ、なんか、何やってるかよくわからんやん。
うん。
まあ、俺もやってんだけどさ。
やってんのかよ。
やってんのかよ。この間カード切れねえなと思ったら、限度額ですよ、限度額って
。納税でね。
納税かい。
自分の
話かよ。海外にいるときにびっくりするよね。あれ切れないみたいな。
それもキアフの話ってことですか？
いや、キアフじゃないんだけど、それ別で、なんかあれ、カードが使えない
と。ちょっと話戻してもらっていいですか？納税に。
だからそういう管理ができてないって問題を提起してて、要するにその資金、は
い
は
い、
じゃあ、
自分の話じゃないですか。
クレジットカード納付をしたから、俺のカードが使えないっていうのを経理代行会社に文句言うのかって話もなるけど。
ああ。
じゃなくて、そう。だから資金繰り管理は、それは自社でやれよと思うし、資金繰り管理できないなら経営やめた方がいいと思うよ。と思っちゃうんだけど。
ね、
だってまあ、なんかその、ある意味その、ね、会計わかんなくても資金繰りわかりますみたいなさ、社長だったんだよ、俺のイメージは。それこそ、社長って、経営者って、俺が若い時に経営者ってなんか会計わかんねえなと思ってるけど、資金繰りはわかってんのよ。
はい、
だから資金繰り等の差異を説明する、減価償却とはとかさ、売掛金とかのことを説明すれば、ああ、そうねって分かるわけですよ。だけど、最近資金繰りも分かんねえみたいな人もさ、いて、なんか再生の案件とかでもさ、うん、なんか、うちもさ、資金繰りとかのなんか、管理っていうか、これ、打ち合わせで資金繰り表を一緒に作ってんだけどさ、いやいや、なんかこれいつまでやんのみたいな。それできないの自分でみたいな。バカなのみたいな。話だ。 いやいや、いや、バカだから、
まあ、資金繰りぐらい。そう、確かに。
生命線じゃん。
そうですね。
それをって人に手放すってことは殺されるってことですよ、だって。
そこを依存
して。相手側に委ねるわけじゃん。そんなことあるって思うんだけど、財布預けとくわ、みたいなさ。
いやいや。今、資金繰り大丈夫って他人に聞くってことですもんね。
そうそう。いや、お前の金だから、お前が勘定しろって話じゃん。そういうのになんか、あれが入ってるかな、これが入ってるかな、みたいな。いや、だから自分で計算してって思わない。なんか、それを真面目に付き合ってるのもバカなんじゃないのと思って。あ、もう、
まあ。まあ、で、結論的に行くと、まあ、なので論点は、納税
はどうやったっていいよ。だから、その、ね、まあ、それで言えば、マイルにしたいのかどうかぐらいの話なんじゃないかと思うけど、まあ、それよりも、その、資金繰り管理を、は自社でやって、あくまで代行業者だから、その、税理士というか、経理代行を委託してる場合はね、税理士はやらないと思った方がいいね。ただ、うん、何も考えずにダイレクト納付とか送ってくるっていう、だから税理士さんがダイレクト納付とか発行する、あくまで会社がやるんだろうと思うし、会社がやらない場合は、まあ、どんなやり方だって構わないと思うんで、ただ、それによる資金繰りの影響とかはきちんと把握して、特に中間とかもね、やっぱ大きくなってきて、資金繰りに織り込めないみたいなケースもあるんでね。
うんうんうん、
中間納付とか。気づいてなかった。だから決算の時にやっぱり翌年のもう中間納付は見えてるんで、ちゃんとそれを税理士にもらって、それを翌年の資金繰りに織り込んでおくっていうのはやっぱ自社でやっておかないと、急に来たみたいな顔するけど、決まってるからっていうさ。
なるほどね。
うん。
まあでもそういう意味で言うと、資金管理、資金繰りのところは自社でちゃんと責任持った上で、業務の作業としての納税を、アウトソーシングするとかっていうのは、まあ、別問題として別にその状況を考えていいんじゃないのってとこです
ね。そうそうそうですね。うん。
いうことですね。
はい。
まあ、ということで、次回は、出張先が今度中国の方に行くということでね、そちらのお話に行きたい。
何の？この間ヨタ話やめてよかったって言ったのに、もうまた始まっちゃった
と思
って
。本当ですね。ヨタ話がすごい大久保先生のいいとこだったのに、最近アートバタンを鍛える番組に変わってますから、ね。ということで、終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。